今日は南アフリカからのレポート。2010年のサッカーワールドカップ開催で日本でも知名度がぐーんとアップした南アフリカ。その名の通りアフリカ大陸の一番南にある国というのはまあわかるんですけれども、観光スポットとか名物名産などについてはまだまだ知らないことがたくさん。そんな南アフリカはこれから冬を迎えるそうですが、今日は冬の南アフリカならではの楽しみとか魅力をたっぷり伺ってみたいと思います。伝えてくれますフラワーレポーターは南アフリカに住んで14年、現地でマーケティング関係のお仕事を中心になさっています、柳川真理さんです。こんにちは。
モロー、ケープタウンの真理です。
モロー、これがモロが、はい、こんにちは。
はい、こちらはこんにちはという意味です。結構現地語の一つです。
簡単に覚えられそうですね、モロ。
そうですね、
うん、覚えました。モロ柳川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今そちらは何時ですか？
今ですね、9時をちょっと回ったところです。朝9時ですね。
じゃあおはようございますですね。
はい、
今どちらで何をされていましたか？
今はですね、自宅におります。
そうですか、
はい、
今日お天気はいかがでしょうか？
お天気の方はですね、朝はちょっと曇っておりましたけれども、今日が差してきまして、今日はちょっと暖かめかもしれません。
そうですか。これから冬を迎える南アフリカですけれども、
はいはい、
南アフリカの冬とかこの時期っていうのは大体どのくらい寒くなるもんなんですか？
今はですね、そんなに寒くないんですけれども、だいたい最高が16、7度ぐらいでしょうか。最低気温が10度以下になることもあります。
そうですか。真冬だとどのくらいですか？
真冬だとですね、ケープタウンではなんですけれども、だいたい最低気温が 2、3 度ぐらいですね。0度以下にはあまりなりません、このあたりは。
でも普通に東京とね似たような寒さになるわけですよね。
そうですね、結構寒くなりますね、
うん、どうしてもなんかアフリカっていうとなんか年中常夏なのかななんて思っても、はい、思っちゃうところもあるんですけれども、全然やっぱそれはかなり南の方ですしね。
それに内陸部に行きますとね、マイナスになるところもたくさんありますので。
なるほど。そんなこれから冬を迎える南アフリカですが、はい、観光的にはやっぱりオフシーズンということになるんでしょうか？
そうですね、観光客の方、日本人の方も今いらっしゃってる方たくさんいらっしゃいますが、やはりピークはこちらの夏になります。
ただこのいわゆるオフシーズンでも楽しめるイベントだったり行事っていうのはいろいろあるんですよね。
ありますね。
どういったものがおすすめですか？
いろいろ今行われてますのはですね、ケープの周辺にはワインの産地がたくさんございまして、そちらでですね、いろんなところでワインフェスティバルですとか、チーズワインフェスティバルですとかですね、そういうことが行われております。
素敵。ケープタウンっていうのはやっぱワインの名産地ということで、
はい、
地理的なことももちろんあると思うんですが、それ以外にもなんか歴史的な背景があると伺ったんですが。
そうですね、ワインの生産というのはかなり昔から行われておりまして、これ17世紀に遡るんですけれども、ヨーロッパ人の人たちがオランダですとかフランスから入ってきましてですね、そこから始まっております。
そこからどんどんこうワインが盛んになっていって、はい、名産地にまで上り詰めたというか、はい、
そうですね。
そうなんですね。いろんなワインがそこで、まあ、できてると思うんですが、柳川さんのおすすめはどんなワインですか？
やはり南アフリカと言いますと、南アフリカ独特の種類がありましてですね、ピノタージュというワインがあるんですけれども、これは南アフリカの人がこの現地で、ピノノワールとハーミタージュという2つの2種類の木なんですけれどもね、これを掛け合わせて作ったものなんです。
どんな味がするんですか？
なかなか赤ワインなんですけれども、コクのあるワインで知られております。
アルコールは結構高めなんでしょうか？
南アフリカのワインは、多少高めのものもありますね。ワイン好きの方には楽しんでいただけるんじゃないかと思います。
なるほど。 やっぱりワインが名産地というだけあって、ケープタウンのローカルの方々皆さんお酒強い方が多いですか？
多いです。
あ、そうですか、はい、やっぱ普通に皆さん、まあ、お水を飲む感覚って言うとあれですけど、大人の方はもうイタリアなんかだと本当お水と同じような感じでワインが出てきたりするんじゃないですか。
はい、
似た感じがあるんですか？
そこまではいかないかもしれないですけれども、でも普通普段にですね、晩酌にワインとかですね、特に冬は寒いですから、暖炉のあるお宅なんかはですね、火を焚いてワインなんかを飲まれる方がたくさんいらっしゃいますね、夜。
そうですか、羨ましい。柳川さんは、お酒もお好きだと思いますけれども、何かその他冬に向けての楽しみなんかはありますか？
そうですね、冬に向けてはですね、こちらスポーツが盛んなんですけれども、いろいろなスポーツの行事ありますし、冬の間も、冬って言いましてもやっぱりケープタウン周辺は日本ほどは寒くはなりませんので、ランニングですとか、それからサーフィンの大会とかですね、そういうものも行われておりますし、行っていただくことはたくさんあります。
そうですか、冬のシーズンでもサーフィングはできるんですね。サーフィン、
はい、
まさか柳川さんも？
あ、私サーフィンはできないんです
そうですか、私もやったことないんですけれども、何かやられるスポーツはおありになりますか？
私はサイクリングなんです。
サイクリングも気持ちよさそうですね。
こちらはやはり、ね、日本に比べて、信号機なんかもあんまりありませんし、少ないですし、交通量も人口も全然違いますから、サイクリングできるところがたくさんございます。
場所によっては緑豊かなサイクリングできそうな道もあるんですか？
そうですね、あとそれにやはりマウンテンバイクが かなり盛んな国でもありますので、冬の間はマウンテンバイクに行かれる方がたくさんいらっしゃいますね。
そうなんですね、はい、なるほど。なんか南アフリカ知らないことがまだまだありました、私。
そうですか、
はい、
ぜひいらしてください。
はい、ぜひ行きたいです。さあ、そしてここでワールドフラワーズクイズの時間でございます。フラワーレポーターの方に紹介している国やネタに関するクイズを出題してもらいます。ラジオの前のあなたもぜひ一緒に考えてみてくださいね。では柳川さん、クイズの出題をお願いします。
はい、はい、南アフリカ共和国にではですね、公用語がいくつかあるんですが、これいくつありますでしょうか？
ほー、南アフリカには公用語がいくつあるか、さあ、はい、気になる正解は曲の後に発表します。さあ、ワールドフラワーズクイズ、今日の問題は南アフリカには公用語がいくつあるでしょうかでしたが、では柳川さん、正解の発表をお願いします。
はい、正解はですね、なんと11言語あります。
11もあるんですか？
はい、
多いですね。それは
たくさんあるんですよ。
うーわー、じゃあこれでも全て公用語ということですものね。
はい、公用語で指定されております。
じゃあ町ではこう主に何語で表記されてたり、こう看板とか、あと皆さん何語で話されてるんですか？
やはりですね、みんなが違う言語を話す人たちが話す共通の言葉となりますと、やはり英語なんですね。
あ、そうなんですね。じゃあ一番ポピュラーなのがやっぱ英語で、大体皆さん英語は話せる感じ？
そうですね、学校でも習いますし、大体の人は英語で通じます。
その他の10個は例えばどんな言語があるんでしょうか？
はい、例えばですね、アフリカンスというオランダ語から派生した、オランダ人が持ってきてできた言葉ですね。それからコザ語ですね、コザ族のコザ語ですとか、ズール族のズール語、それから外族の外語などですね、全部で11あります。
柳川さんはちなみに何語かできるんですか？
私は英語だけなんです。
まあでも英語ができればケープタウン OK っていうことですよね。
はい、そうですね。
じゃあ行かれる方はまずは英語をマスターすれば安心と。
はい、
わかりました。いや、勉強になったな、ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございます。
今日のフラワーレポーターは南アフリカから柳川真理さんにお話を伺いました。